Good evening. You are listening to WRFULP Alpana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka and Wataru from Urban Japan. We'll speak in Japanese as we connect the US-Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバン市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、今は収録で、番組を制作をしています。ただいまの時間は日本時間で収録時間が3月11日。午後もう3時過ぎです。私、麦子は、日本の京都から、そして、リュウタさんは静岡からの出演です。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
昨日散歩して、外歩いたら、桜をじーっと見つめたら、つぼみがちょっと出てるのがありましたね。うん、うん。うん、あの、日の当たってる場所とか、もう春だなと思うんですが。渡るさんからのメールでは、今週は最高気温15度ぐらいまでとても暖かいですと、リサーチアシスタントでお世話になった先生とキャンパスを散歩しましたけど、来週はまた5度ぐらいになりそうですということで、今日かな、あのトムさんと話したら風が強いよって言って、ちょっとなんかあの気温は暖かいけどって言ってましたね。あのちょうどこの季節が変わってくるところということで、ヨタさん今週は気をつけないといけないですね。
はい、そうですね、まあ、気をつけることいっぱいありますけど
、
多分ありますけどデイライトセービングが始まります。3月14日の日曜日の早朝からデイライトセービングが始まって、まあ、いわゆる日本語で夏時間っていうものですね。アメリカ、イリノイ州は使っているので、時計の針が1時間先に進みます。
先に進むで時差も変わりますね。そうすると日本と
時差も変わります。アメリカが1時間追いついてくるイメージですね。
でセントラルスタンダードタイムと日本の時差が14時間
になります。
今までは15時間だったのが14時間になります。で日曜日の現地では日曜日の夜中、日曜日になった瞬間の夜中の2時に時計の針が、
そうですね、それが3時になります。あのアナログの時計だと人が当然変えないと変わらないわけですけど、デジタル あのネットワークにつながってるやつだと、今だとまあコンピューターとかスマートフォンとかだともう勝手に1時間飛びます。
じーっと見つめると本当瞬間に変わるんですよね。あのなんか頑張って見たことがあるんですけど、
うんうん、
そうするとあの夜中の2時だったのがあの朝その3時になって、で朝普通に目覚ましをいつもにかけていると睡眠が1時間少なくなるんですよね。
そうですね。なんでまあそのスマートフォンのアラームとかかけてると、そうです、今までだと1時間早い時間に起こされるっていうことになります。あの手動の目覚まし時計かけてるときは自分で変えとかない、寝る前に変えとかないと間違えます。
うん。で、それで、はるかなショーのを日本でお聞きの皆さん、ストリーム配信をライブストリーム配信を聞いていただく場合も時間変わりますよね。
変わります。来週、うん、1時間早くなります。
これ結構大きいんですね。土曜日の8時になりますね。
そうですね、
うん、だから、これを気をつけてください、いつものように9時に聞いた時にはもう終わっているということになりますね、今回は。
そうですね、そうですね。なんで、まあ、春の方が
緊張しますね。
リスクが高いというか、1時間間違えてなったことに気づいてないでないと完全に1時間遅刻していくっていうことになるので、そうですね、終わるときは早く着いちゃったって笑い話で終わるんでいいんですけど、 間違える人は毎年必ずいるとは思うんですけどね。
きっとそういう冗談で済む時はそれでいいと思うんですけど、うん、気をつけないといけないですね。で、渡るさんからのメールだと、春休み、今年はまとまった春休みがないんですよね。始まり開始が遅かったっていうか、普通に来て、それで、いろいろ PCR 検査受けて大丈夫だっていうことを確認した上でという、そういう期間を取っていたので、開始が遅かったので、いつもは春休みがありますが、今年はなくて、いろ今年はイレギュラーだと思います。そして、今日本時間の3月11日っていうのは、東日本大震災から、10年ということで、2011年3月11日金曜日14時46分、これ東北地方太平洋沖地震と言って、東日本大震災が来て10年ということで、今ね、いろいろ毎日報道とか、されていますけれども、リュウタさんはその時アメリカにいらっしゃったんですよね。
そうですね、はい、麦子さんもですよね、うん、
そうなんですよ。私もリュウタさんも、その時日本にはいなくて、覚えていらっしゃいますか、その時どうやって気づかれました、東日本大震災とか。その時東日本大震災という言い方をしてませんでしたけど。
そうですね、まあ、うん、大きい地震があったっていうだけですが、何、うん、でしょうね、多分ネットのニュースかなんかで見たと思いますが、最初は。
そうね、うん、多分私もオンラインのニュースだと思います。10年前って今のように、オンラインがでこうすごく利用してたわけではないかもしれませんけれど、もうなんか3日間ぐらいもうずっとアパートに閉じこもって、もうニュースを見続けていた記憶があります。りょうた、
ん、
さんはその後なんかその頃のことどういうふうに覚えていらっしゃいますか。
そうですね、まあしばらくして結構大事だって分かったので、実家に電話したのは覚えてますけれども、うん、しようとしたっていうのが正しいとこですかね。実家埼玉なんですけど全然つながらなくて、まあ、実家固定電話も親の携帯電話もその時は全然つながらなかったですよね。どれくらいつながったのかってちょっと覚えてないんですけど、多分イリノイの方は深夜になる頃だったので、うん、まあ、次の朝ぐらいにかけたらつながったのかな。まあ、東京の方なのでそれなりに時間には復旧してたとは思うんですけど。
私もそうですね、電話したりメールでやり取り、日本とやり取りをしていましたね。でちょうど遥かなショーを開始しようかなっていうのをなんか3月1日の WRFU の会議で決めて、その直後だったので、でそれでコーホストをお願い しようとしていた立石さんとかとスカイプでお話をして、でその時にスカイプで今その、お話の時にこうパソコンの画面で今こう YouTube とかでも NHK でいろいろ緊急として情報を流してますよっていうので、そういう画面でいろいろ津波のこととかこう出ていて、次々と入ってくるのをこうずっと見続けてた記憶があって、それで外に3日ぐらいして出るようになって、でイリノイ大学に行くとこうものすごく早い時期に原発事故のこととかについてのシンポジウムとかをやっていて、本当にこういうことに対する大学側の研究者の対応が早いんだなっていうのを驚いたことを記憶をしてるんですけど、その後遥かなショーが始まった後も、そういった大きな報道はできないけれど、どんなゲストの方が来てくださっても、その、東日本大震災 との関連で関西の大学でもこういうことが電力をこういうふうに節約してますよとかいろんなことを話してくださって、またテレビとかの報道とは違う形で日本に、その時に、いらっしゃる方が、どういうふうに震災を心理的にも非常に物理的にも影響を受けているかということがラジオの声を通してもオンラインでつながっているラジオの声を通しても感じられたなというふうに、記憶をしています。で、渡るさんから、メールをいただいたそのメールの続きを読むと、3.11 の地震の時は、渡るさんはちょうど多摩センターのベネッセで働いていましたということで、今週のトーク先週に続いて、ランドスケープデザイナーの、ゆうたさんのお話、ですが、その時もゆうたさんの今の、事務所が、東京都多摩市にある。で、渡るさんが、結構その多摩市によく行ってたということで、その多摩センターってベネッセで働いてましたということで、その時 3.11 の時電車が止まってしまい、肌寒い中2時間半ほど歩いて帰宅しました。で、2011年3月末に友人らと下北沢で街頭募金に立ったり、2011年6月に気仙沼へ瓦礫撤去ボランティアに出かけたりしたことも思い出します。当時の気仙沼は、3ヶ月経っていましたが、一面瓦礫の山で、被災経験のない私には衝撃的でしたと、書いてありました。多分その東日本大震災の経験っていうのは、例えば渡るさんがその大学生でその後勉強を続けられる上でも、ゆうたさんがいろいろ GIS からランドスケープデザイン、いろいろ勉強を展開される上でも影響されてるんじゃないかなと思います。ということで、今日はゆうたさんのお話を続きを伺いますが、でゆうたさんのお話時に今日も少し出てきますが、レジリエンスっていう言葉が出てきますよね、リオタさん。
そうですね、うん、
多分これは震災 の, この経験とか も,、うん、も関連していると思うんですが、レジリエンスってリオタさんがこれまで3回出演してくださってしばしば使われた言葉で、私たちはこうよく耳にするようになったんですが、レジリエンスってどう説明しますか、
リュウタ
さん。
うん、そうですね、昔ユタさんが出てくださった時にもなんかちょっとそういう話をして、国土交通省だと強靭化っていうみたいな話がありましたけど、そうですね、まあ図書館だとセーブ・エムラックっていうところがしなやかなみたいな言葉を使っていて、まあどちらもレジリエンスっていうのにはまああったっていうか、っていう意味に含まれる言葉ではあるかなとは思うんですけれども、
強靭化っていうのは、
うん、
どんな困難なことがあってもそれに耐えうるっていう、耐えうる強靭化みたいな感じなんだけど、しなやかっていうのはそのいろんな問題とか困難を受け止めて、それでこう時にはこう後ろ下がりになるんだけど、そういった困難なものをいかにそういうふうに環境とかも含めて次への展開が可能かっていう、困難も含めて次を考えてそれをこう乗り越えていくっていうか、受け止めて展開可能するな、可能な形の可能性を考えていくっていう、そういう印象を受けたんですけどね、ゆうたさんの話の時に。
そうですよね、うん、なんでまあ強靭っていうのが間違いかっていうと、そうでもなくて、そのなんていうか靭っていうところに多分苦労の跡があるんだと思うんですけど、とにかく硬くすればいいっていうわけではないっ ていうことを言いたいんだとは思うんですよね、うん、なのでまあ、うん、それが間違いではなくて強靭っていうところに多分ポイントはあるんだろうなとは思うんですけど、
うん、で、ゆうたさんの場合それをいろいろこう水の問題とかも考えながら、地上の上に見えていることだけじゃなくて、その土の下も、そしてそれをこう支えている緑も含めた環境の中でいろんなこうサイクルも考えて、それをどういうふうにデザインをしていったらいいか、自然をデザインするっていうのは言葉ちょっと矛盾しているような気もするかもしれないけども、そういったこれから起きること、これまで起きたことも含めて、今をどうデザインして、過去を吸収しながら今をデザインして未来につなげていけるかっていう、そういうことに関わっていらっしゃる活動なんじゃないかなということを、これまでの、いろんな、トークの中で、私たちこういろいろ考えさせられたんですが、今日はその、トークの続きで、先週までのトークでは、ゆうたさんがテキサス州のヒューストンでランドスケープデザイナーとしてお仕事されていたんですが、 COVID-19 のいろんな影響もあってこうビザの延長が難しくなったりしたことも含めて、7月に昨年の7月に日本に帰国されて、それから間もなく、さっきもお伝えした東京都多摩市にあるグリーンワイズっていう、緑化事業に関する企業に就職されたんですよね。そのお話の続きで、そのグリーンワイズっていう、こう環境共生をミッションとする緑化事業の会社で、それで、ゆうたさんが設計関係のデザインをさ、お仕事をされている、緑地の計画や外交設計をしていますということで、じゃあそれがどんなお仕事だったり、するのかということ、あるいはグリーンワイズのお仕事、も含めてこういろいろ説明の続きを聞いているところから、今日はお話を伺っています。で、渡るさんにこういろいろ質問とかもしていただいています。で、今日お届けする曲なんですけども、1曲目が香川亮教訓。ゆうたさん、これ何年の曲、リリースの曲でしょう。合ってるかな、うん、
はて
古いんですよね、
うん、
1971年かな、
うん、
なんでその教訓、これをどうしてその、ゆうたさんがリクエストされるかということで、もう聞いてくださった、あ、フォークっていう感じの歌い方であったりもするんですが、女優のアンさんが歌っているのを動画の投稿でこう知って、でこうアンさんの曲は歌は全然声としては違うんですけども、メッセージがすごくまっすぐ届くような歌い方なんですが、今の時代でも色褪せないその歌詞に驚き感動したので、この曲をリクエストさせてくださいということで、ゆうたさんから香川亮の教訓っていう、この曲を最初にお届けします。で、曲の途中で、マーヴィン・ゲイの「ファツ・ゴーイング・オン」、これもいつ頃でしょう、ルータさん、ご存知ですか。
何年、まあ、でもマーヴィン・ゲイなんでそんな新しいわけでは、
うん、なんかさっき見たし、これも1971年かな、
うん
うんうん、このベトナム戦争のこう頃なんですが、そういった戦地のこう惨状とか、そういうことを、それどうしを通してこう戦争についても考える、そういう曲です。それを、2曲目でお届けして、この2曲に続いてどの曲を選んだらいいかなと思って、3曲目は今和野清志郎さんのジャンプという曲を選びました。これは私が選びました。これは、2005年かな、リリースが。この3曲を続けてお届けしたいと思います。曲を挟んで、トーク、そして、この3曲をお届けしたいと思います。それではどうぞ。
命は一つ、人生は一体だから、 と、お国のためなのと言われるとね、青く